アブラハムに多くの子孫を与えるという神様の約束は、彼が国を出た時に与えられた、そういう約束でしたけれども、それはまあなかなか実現しなかったわけです。アブラハムがハランの地を出発した時、75歳であったと12章のところに記されていました。で、すでに15年もの時が経っているわけです。なかなか子供が与えられずに、神の約束に対する信仰っていうものがぐらつき始めた時、妻サラは女奴隷ハガルをですね、アブラハムと渡航を共にさせることによって子供を得たわけです。で、そのようにして生まれたイシュマエルもすでに13歳になっている。アブラハムとサラはすっかり年老いて、人間的に見れば望みなき状態と言ってもいいと思うんですね。で、そういう中で神の約束は何度も何度もこう繰り返されていく。しかもだんだんそれが具体的に表されていくっていうことを、このアブラハムの物語をこう読みながら、まず感じるわけであります。一節で、主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていたとあります。主はアブラハムに現れたというわけです。そのように神様はいろんな場面でアブラハムに現れて、彼の信仰がこう弱くなっているたびにですね、現れて、その約束を固くしてくださっているわけです。マムレっていうのは、これは、13章の18節によれば、イスラエルの南、ヘブロンに位置していたことがわかります。アブラハムは、そのマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いたというふうに記されていたわけです。アブラハムはその祭壇、天幕の入り口で暑さをしのぐためにここで座っていたわけですね。二節を見ますと、目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から、走り出て迎え、地にひれ伏していった。お客様、よろしければどうか、しもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰でどうぞ、一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかく、しもべのところの近くをお通りになったのですから、というふうに、この三人の人たちに彼は言うわけであります。で、言うまでもなく、アブラハムはここで食堂を経営していたわけでも何でもないんですね。ここは厳しい砂漠地帯であります。乾燥した大地がそこに広がっている。そのようなところを旅するということは、常に死と隣り合わせであったということであるわけです。ですから、遊牧民の間では、旅人が通りかかったならば、自分の家に招き入れて、温かくもてなすということが、大事にされていたわけです。この時代の旅人っていうのは、今日私たちがこの行楽に出かけるというふうなものとは全く異なるわけです。旅に出かけなければならない。それは楽しみで行くわけではなくて、何らかの必要に迫られて旅をしなければならなかった。そういう時代ですから、 その旅は決して楽な楽しいものではなくて、厳しいものであったに違いないわけであります。新約聖書のヘブライ人への手紙の13章の2節にはこんなふうに書かれています。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしましたというふうに記されて、いますように、こうした箇所を読みながらですね、また私たちは同時にマタイ福音書の25章で語られている御言葉を思い起こすことができると思うんですね。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。こう答えたのに対して、こう問うたのに対して、それに対してですね、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしてくれたことなのであると、そのように語られた主の祝福の言葉っていうものを私たちは思い起こすことができるのではないかと思うのです。で、当然現代のように、コンビニがこの近くにあるわけでもない、ちょっと立ち寄って水や食料を手に入れることのできない時代ですから、通りかかった旅人を温かくもてなすっていうことは、その感覚はもう今と全く違うわけですね。で、そしてそれをまた、そういう時代ですから、その行為というものをありがたく受ける。それは、ごく一般的なことであった。ですから旅人たちはここで、ではお言葉通りにしましょうと、こう言っているわけですね。コンビニエンスの語源というものが、便利というですね、そういうことであることを考えると、便利さというものが、今日かえってですね、人の他人に対する愛の行為っていうものを、薄れさせているっていうか、そういう面があることをやっぱりこう思うわけですね。人に迷惑をかけてはならない。自分で自分のことはしなければならないというですね。そういうこう価値観っていうものが、やはりこう強くなっている時代っていうかですね。もう何でもすぐに手に入るっていうことが、身近にあるっていうことが、そういうことにこうつながっていることをまた思うわけであります。で、6節を見ますと、アブラハムは、急いで天幕に戻り、サラのところに来ていった。早く上等の小麦粉を3セアほどこねて、パン菓子をこしらえなさい。アブラハムは牛の群れのところへ走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を選び、召使いに渡し、急いで料理させたと、こうあります。何か召し上がるものを整えますから、というふうに最初アブラハムはこう言ったわけですけど、ここで用意しようとしているものは、大変なご馳走であります。で、教会にはですね、時々、いろんな人が訪ねて、来られるわけですね。お金に困って、あるいは食べ物に困って、訪ねて来られる方がいらっしゃいます。で、そうしたときに、私はこう経験上ですね、なるべくこうお金をお渡しして、パッとこう、すぐにお帰りいただくのではなくて、この間は、ついこの間は、ちょっと朝時間がなくて仕方なく、そうせざるを得なかったときはありましたけれども、我が家では基本的には、お話を聞いて食べ物を差し上げるようにこうしてるわけですね。 しかしまあその食べ物っていうのはいわばこう、まあ、余り物ですよ。正直なところ家に残っている、まあ、ご飯、冷凍したご飯であったりとか、あるいはパッとできる卵焼きであるとかウインナーであるとか、まあ、そういうものを、まあ、私が話をしている間に妻にちょっとお弁当をこしらえてっていうふうに言って、まあ、15分20分でできるものをまあ、弁当箱に詰めて、まあ、差し上げるぐらいで、まあ、その時考えてみると私は、まあ、上等なあれをぜひ用意してなんて言ったことはないわけですよね。余ってるものでしかない。でしかしアブラハムは違うわけです。上等の小麦粉、普通の小麦粉ではない。しかもそれを3セアほどこねてパン菓子を作りなさいというふうに言うわけです。3セアがどれぐらいの量かというと、これは聖書の後ろの度量項の表を見れば、1セアが 7.7 リットルですから、23.1 リットルということになる。23リットルの小麦粉を使って、しかも上等の小麦粉を使って、パン菓子を作ってくれと、まあ、通常で考えればそれはもう100人、ここ3人のお客さんたちですけど、100人はもう優にもてなしをできるぐらいの量であるわけですね。でしかしまたこうした機会を捉えて、その自分の家のもの、召使いも含めてみんながこの上等のパンに預かるっていう、まあ、そういうチャンスであった、家のものにそういうものをこう上等なものをこう振る舞うチャンスでもあったと、まあ、考えていいだろうと思います。でしかもここではですよ、パン菓子だけではなくて柔らかくて美味しそうな子牛の肉料理というわけですよね。でさらには牛乳っていうのは、まあ、これはヨーグルトのようなものだったんでしょう。でそういう、まあ、ごちそうですから、まあ、いわばパンにお肉にヨーグルトみたいなフルコースをここで旅人に振る舞っている。でしかも彼らが食事をしている間、そばに立って給仕していた、アブラハムは給仕していたということが、まあ、記されているわけであります。まあ、これはまあ大変こう驚くべきことではないかと思うんですね。でさてその時、この3人の人たち、彼らがアブラハムに尋ねるわけです。あなたの妻サラはどこにいますか？アブラハムが天幕の中にいますとこう答えると、旅人の一人が、私は来年の今頃必ずまたここに来ますが、その頃にはあなたの妻サラに男の子が生まれているでしょうと、こう言ったというんです。サラはその話を天幕の入り口で聞いていました。でアブラハムもサラもすでに年老いており、サラは好きのものがとうになくなっていたとあるわけですね。ですからこの旅人の言葉を彼は裏で聞いて密かに笑ったというわけです。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもないし、主人も年老いている、だからそんなことがあるはずないじゃないですかという、この冷笑というかですね、冷ややかなこう、まあ、あざ笑いというか自嘲の笑いというか、そういう笑いを彼女は浮かべたというわけですね。でところが13節、主はアブラハムに言われたとありますから、ここで主はとあるわけですね。主はアブラハムに言われた。この3人の旅人がすなわち神の使い、あるいは神ご自身であったことがここで明らかにされるわけであります。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのか、主に不可能なことがあろうか、来年の今頃 私はここに戻ってくる。その頃サラには必ず男の子が生まれていると、こう語ったわけです。主に不可能なことがあろうかというのは、これは信仰にとって、決定的な言葉であるわけです。主に不可能なことはない。主の言葉、主の御旨は必ずなるという、実現するという、この神への信頼であります。サラは、この主への信頼が薄れてしまっているわけであります。だから、密かに笑ったとある。そしてそれはサラだけではない。アブラハムも前の章の17節で、この神の約束の言葉を聞いてひれ伏しながらですよ。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。こう言って笑ったわけであります。信仰の父と呼ばれるアブラハム。聖書の中では大変評価されるこのアブラハムですけど、実際の信仰っていうか、現実の信仰は必ずしも完全に神様を信じきることができたというわけではなくて、むしろ疑いや戸惑いに満ちていたっていうか、いわばこの程度のものであったっていうことを創世記は明らかにしているわけであります。で、しかしこのアブラハムとサラの夫妻を新約聖書ではですよ、高く評価している。パウロの言葉でありますが、そこをちょっとご覧いただきたいと思いますが、ローマの信徒への手紙の4章の13節以下から、少し読んでみますと、新約の278ページです。新約の278ページ。ローマの信徒への手紙の4章の、13節以下からですけど、少し長いので、16節の途中から、16節の後半から読みますと、彼は、すなわちアブラハムのことですね。彼は、私たちすべての父ですと、私は あなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのですと、このようにパウロは書いているわけですね。今読んでどう皆さんお感じになったでしょうか。これは全く創世記の語ることと逆なんです。ここに、希望する術もなかったとき、なお望みを抱いて信じた。信仰が弱まることはなく、むしろ強められたというふうなことが、このロマ書の方では書かれているわけですね。創世記の記述と明らかに異なる。実際には、アブラハムの神への信仰ってのは 時とともに弱まり、夫婦で言うならばせせら笑いですよ、疑ったわけであります。にもかかわらずアブラハムに約束の子が与えられ、アブラハムは信仰の父と言われている。でそれはなぜかということですね。それはなぜか。で私たちはアブラハムの信仰っていうふうに、まあ、考えるわけですけど、実は人間アブラハムの信仰は問題ではないんです。信仰は神の賜物であるわけです。神の賜物、ただ単にそのですから人間の決心によるのではない。神様を信じて従っているのに何も起こらないではないですかと、そのようにこう信仰が揺れ動きですよ、疑ってしまうことが誰にでもあるわけです。アブラハムとサラはまさにそうだったわけですね。長年待たされ続けた。でその過程において当然信仰がぐらつくわけです。弱くなり薄くなってしまう。でしかし繰り返し繰り返し神様はそのようなアブラハムとサラにこうか、この語りかけてくださる、あるいは現れてくださる。それが今日の一節ですね。一節の出だしのところが、神がアブラハムに現れ、そして約束を繰り返しですよ、もう同じような言葉、約束の言葉がずっとこう語られている。そして彼の不信仰っていうものをある意味では裁きながらも、しかし今日のところではこのその信仰を支えてくださっているわけですね。なぜサラは笑ったのか、主に不可能なことがあろうかというふうに厳しくアブラハムとサラにこう問いかけながらというか、ある意味では裁きの言葉を述べながらも、しかしその信仰を強め支えてくださっているということに私たちは目を向けたいと思うのです。アブラハムの信仰、それは神の恵みによって与えられた信仰であります。で、そのことを聖書は語っているわけですね。それはまた私たちも同じなんです。私たちの信仰は決して立派なものではないとしてもですよ、疑い深くその小さな弱い信仰を神様は支え育て、それを良しとしてくださるお方であるわけです。で、聖書に出てくる人物っていうのは、まあ、いろんな人たち出てきますけど、まあ、最初から立派な信仰の持ち主であったわけではないんですね。みんな人間的な弱さを抱えていたわけであります。でそこにですね、私たちの恵みがあり慰めがあるっていうことを改めて思わされるわけであります。何か私たちが歯を食いしばって頑張らなければいけない、信仰を強くしなければいけないっていうことではなくて、神様がそうやって私たちに出会い現れ語りかけ、繰り返し繰り返しですね、私たちの信仰を確かなものとしてくださる。信仰っていうのはその意味で神の賜物なのだ、そのように思うのであります。この創世記の語るアブラハムの姿にはですよ、先ほどロマ書を読みましたように、パウロが語るような信仰の父としての確信に満ちた姿っていうのはないわけです。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのですというふうにパウロはアブラハムについて語っていますけれども、事実はそうではなくて信仰を弱らせ疑っていたわけですね。でしかしその人間アブラハム、あるいは人間サラを支えてくださる神様の恵みによって、 この夫妻は信仰を貫くことができたのだ。でパウロはそのことを実は見つめながら、そうした表現で語っているというふうに、まあ、受け止めていいだろうと思います。私たちが歯を食いしばって、頑張って、信仰を磨いてですよ、信じ通さなくてはならないと思うとき、実はそこが間違いの始まりであるわけです。信仰は神の賜物だと申しました。ですから私たちにとって大事なことは、神様どうか私の信仰を強めてくださいと、あなたへの本当の信仰を与えてくださいと、そのように神に祈り求めること、そのことでしかないし、そしてまたそのことで私たちの弱い信仰を神様が支えてくださるのであります。最後に目を向けたいのは、今日のこの箇所はですね、込み出しのところに、イサク誕生の予告っていうふうに、まあ、付けられている、まあ、このことについて、イサクというのはこれはもうすでに出てきましたように笑うという意味ですね。笑う、イサクの誕生が告げられたときにアブラハムとサラは笑ったわけであります。その笑いは、あ、嬉しいです、やったーという笑いではなかった。そうではなくて、まあ、冷ややかな笑いですね。あざ笑い、そんなことあるはずないじゃないですかという、まあ、自嘲の笑いであるということを、まあ、申し上げたわけです。不可能だと思ったからであります。でしかし彼らはですよ、このあと主の言葉が実現することによって、そのようなこう冷ややかな笑いではなくて、心底心からの笑いに変えられていくというか、心底笑うものに変えられていくわけであります。でそのことは、神により頼む者はいつの日か必ず心からの笑いに変えられていくっていうんです。神が本当の喜びで満ち溢れさせてくださる、そのような確信を持つことが許されているのだということを、この部分は同時に私たちに語っていると思うんです。いろんなことがこう私たち信じられなくなるようなこともある、疑ってしまうようなこともある、そんなことあるはずないじゃないですかという、この諦めや冷ややかな笑い、それが本当にこの心からの笑いに変えられていく時がある。だから私たちは、たとえそれぞれの歩みの中でですよ、困難に満ちた人生の歩みであったとしても、その信仰のゆえに、たとえわずかであっても笑いながら神様を見上げて生きていくことができるし、生きていきたいと思うんですね。その笑いが必ずや心からの喜びの笑いに変えられる。でそこに私たちの希望がありっていうか、あるいは救いがあり、本当の平和があり、自由があり、命があるっていう、でそのことを今日の聖書からご一緒に受け止めたいというふうに思います。